聖書を拝読いたします。今朝与えられました聖書は旧約聖書イザヤ書35章1節から10節です。私の聖書ですと1116ページです。拝読いたします。イザヤ書35章。荒れ野よ、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び、花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心おののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神を。敵を討ち、悪に報いる神が来られる。神が来て、あなたたちを救われる。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き出、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは、アシやパピルスの茂るところとなる。そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚か者がそこに迷い入ることはない。そこに獅子はおらず、獣が登ってきて襲いかかることもない。解き放たれた人々がそこを進み、主にあがなわれた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつ、シオンに帰りつく。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。以上です。それでは、志野先生より、神の輝きを見ると題してメッセージをいただきます。
ただいま。旧約聖書のイザヤ書35章の1節から10節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。荒れ野よ、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び、花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。荒れ野よ、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び、花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。ここはそんなふうに始まります。美しい草花に彩られた緑のよく矢を連想します。見渡す限り赤や白やピンクの色とりどりの花をつけ、青々と茂っている緑の絨毯をイメージなさる方もおられるかもしれません。で、ここで野バラと訳されている植物は、この新共同訳聖書の前に使われていた口語訳聖書やもう一つ前の文語訳の聖書では、サフランっ というふうに訳されていました。でまた最も新しい翻訳である聖書協会の共同訳では野原というふうに書いてあるのですが、そこに中がつけられておりまして、その中の方を参照しますと、これはチューリップかもしれない、そんなふうに記されています。もちろん野原とサフランとチューリップは全然違う植物ですが、しかしそこには共通点があります。それはどの花も春先の一番に咲く花であるという点です。長い冬に閉ざされる北国の人々にとって春の花は命の季節の到来を告げます。ここに出てくる野原もそういう命の季節が再びここから始まっていく、その始まりを告げる花として登場しているのです。野原が美しく咲き乱れているその場所は荒れ野であり荒れ地であり砂漠であるところです。神様の時が訪れなければどんな命も育つことができない乾ききった大地が、ユダヤの国で言いますとヨルダン川の東側に広がっています。そこは見渡す限り荒涼とした大地です。ヨルダン川の西側には比較的平らな低い土地があります。そこでは川から水を引いて植物を育てることができます。川からの水を得て人間が生活する集落も形成されています。しかし川の東側は切り立った崖によって大地が広がっています。大地の上までは水を運び上げることができません。そのためヨルダン川の東側は不毛の地です。トランスヨルダンとそういうふうに呼ばれる場所です。そしてその不毛であるその土地が美しい野原に彩られるというのがこの35章1節と2節の予言の言葉です。そのように説明されますとなおさら印象的で美しい言葉である、そう思いますが、しかしこの言葉は一体何を語っているのでしょうか。少し注意してこのイザヤ書35章の予言を聞きますと、もう一度荒れ野や荒れ地そして砂漠について語られているところがあることに気づかされます。5節から7節にかけてのところです。その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは、アシやパピルスの茂るところとなる。見えなかった人の目が開き、聞こえなかった人の耳が開かれる。そして読んだり聞いたりできるようになるのだと、ここにはそう言われています。そしてまた歩けなかった人が鹿のように踊り上がり、口の聞けなかった人が喜び歌うようになるとも言われます。すなわちここでは 奇跡が起こるということが述べられているのですが、そういうことが起こるのは荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる、そしてまた熱した砂地が湖となり、乾いている大地に水が湧くということを神様がなさるからだと、そう言われています。一節と二節に言われている荒れ野や荒れ地、砂漠一面に色とりどりの野薔薇が咲き乱れるという光景は、大地の上にあって本来は水が乏しく植物が育たなかったところに神様が水を湧き入れさせ、川として流れるようにしてくださるから生じる光景です。神様はたとえ大地の上にある荒れ野であっても、そこに水を湧き上がらせ、水が通うようにしてくださる。そして不毛である土地に花を咲かせ、実を結ぶことができるようにしてくださるのだとイザヤは言っています。しかしイザヤがこういう予言の言葉を通して本当に伝えようとしていること、イスラエルの同胞である人たちにぜひ知ってほしい事柄というのは、草花の美しさではありません。命がすっかり枯れ果てているように見える大地にも、神様は水を通らせて命を育んでくださる。同じように、あなた方の目がたとえ見えなくても、神様は目を開いてくださる。あなた方の耳がたとえ聞こえなくても、耳を開いてくださる。あなた方がすっかり絶望していても、神様はなおそこに将来をもたらしてくださる。もはやこれまでだ、これ以上はもう歩けないと思っていても、鹿のように踊り上がらせてくださる。深い失望によって何を言う元気もない人の口に賛美を備えて、再び喜び歌うことができるようにしてくださる。イザヤがここでイスラエルの同胞に伝えようとしているのはそういうことです。しかしどうしてイザヤはそのようなことをここで語るのでしょうか。先週このイザヤ書の少し前のところ、29章の9節から14節のところをお聞きしました。あのところでイザヤは神様の前にすっかり眠り込んでしまっている人々について述べていました。イザヤ書29章の11節と12節をお読みいたします。旧約聖書の1105ページです。旧約聖書の1105ページ、イザヤ書29章11節と12節をお読みします。それゆえすべての幻はお前たちにとって封じられた書物の中の言葉のようだ。字の読める人に渡してどうぞ読んでくださいと頼んでも、その人は封じられているから読めないと答える。字の読めない人に渡してどうぞ読んでくださいと頼んでも、私は字が読めないと答える。イザヤは神様の御前に すっかり眠り込んでしまっている人々を、閉じた書物を手にした人に例えました。目の前に書物があるのと同じように、自分のすぐ前には神様がおられ、その御言葉があります。ところが、眠っている人は自分のすぐ前におられる神様に気づかないのです。神様について手がかりを得たいと思って書物を渡しても、その書物は閉じられていて読むことができません。もともと字が読めないからわからないというのではなくて、字を読むことのできるはずの人まで読めないのです。それは書物が手元にないからではなくて、書物の巻物はちゃんと手元にあるのですけれども、すっかり眠り込んでいて書物を開かないので読むことができないのです。かつてイザヤはそういう予言の言葉をイスラエルの同胞に語りました。イスラエルの国が危険に襲われ、また高慢になったときに神様だけに頼るように、イザヤは王様に進言をしたのですけれども、イザヤの進言は聞き入れられませんでした。神様に頼るよりはこの世のさまざまな人間の勢力に頼るのがいい、そのようなことばかり王様とその周辺では議論がされていまして、誰もイザヤが語るように神様の御言葉を聞いてそれに聞き従って歩もうとは考えなかったのです。で、そのことをイザヤは、神様の前に眠っている人間の姿だ、そしてせっかく神様の御言葉があなたの前にあるのに、あなたはその巻物を封じていて聞こうとしない、そういうふうに語りました。で、そのような批判をしたイザヤが今日のところで再び語っているのです。人間の側は神様の御前にすっかり眠り込んでいる、目を覚まさず、従って喜ばしい約束が記されている巻物を開いて読むことができない。しかし神様の側はその眠っている人間を起こし、閉じている目を開き、閉じている耳を開くことがおできになるのだと、そう語ります。人間にはできないことを神様が行ってくださるんです。私たちが自分自身の考えや人間の理屈によってどこかに自分のための神を見出したいと願い、散々考えることがあっても、それによって神に到達したり神を見つけることはできません。ところが神様の側は、そんな私たちの目を開き耳を開いて、確かにご自身が私たち人間のそば近くにいることを分からせてくださるのです。神様に対して頑なに眠り込んでいる私たちに、神様は御言葉をかけてくださり、目覚めさせてくださいます。頑なに耳を閉じている者の耳にささやき、語りかけて、ご自身が共にいて導いてくださることを知らせてくださいます。神様がそんなふうに私たちに御言葉を語りかけ、ご自身が 共にいることを示してくださる。その時に私たちは希望を与えられます。人生にすっかり行き詰まり、自分ではとても歩けそうにない、不安と恐れでいっぱいになっている、そういう人間に主が語りかけてくださるのです。恐れるな、あなたの神は確かにあなたのことをご存知である。主はあなたのもとに来られる。神様は敵からあなたを守ってくださり、救ってくださる。だからあなたは弱った手に力を込め、よろめく膝を強く支えて歩みなさい。そう神様は慰め励ましてくださるのです。それが40章の35章の3節と4節の言葉です。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心をおののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神よ。敵を討ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。神様は弱っている人たち、嘆きと痛みを抱え、思いが破れ途方に暮れている一人一人のもとを訪れてくださいます。私たち一人一人に語りかけてくださり、その膝を強め立ち上がらせてくださいます。神様が私たちを御言葉によって支え、慰め、強めてくださる。その時に自分ではもはや一歩も進むことができない、そう思っていた人に、そこからの将来が与えられ、一歩を踏み出すことができるようにされます。6節に言われているように、歩けなかった人が歩く、そして絶望して無口になっていた人が神様のなさりを賛美して喜び歌うように変えられていきます。この旧約の預言者はそんなふうに言って、彼と同時代の人々が神様によって力を与えられ、御言葉に励まされた歩み出す将来を語って聞かせました。しかしこのイザヤ書35章の言葉を聞きながら、私たちは自分自身のことを思うのではないでしょうか。預言者は神様が御言葉によってご自身の民の眠りを覚まし、その目と耳を開いて神様の御前に歩む一人一人にしてくださるのだと語っています。で、これは私たちの場合だとどうなるのでしょうか。あなたのために十字架にかかってくださり、よみがえられた主イエスキリストがいつもあなたと共にいてくださる。あなたを支え、励まし、歩ませてくださると、そういうことになるのではないでしょうか。弱い私たちと主イエスはいつも共にいてくださるのです。しかしそんなふうに主に伴っていただきながら、 日々を歩んでいく私たちは、果たして弱った手やよろめく膝、おののく心と自分が無縁であると言い切れるでしょうか。主イエスキリストが共にいてくださる。私たちは毎週教会に来るとそのことを聞かされます。しかしそれを聞かされ知らされていると言っても、それによって一体私たちの何が変わっているのでしょうか。自分自身を顧みて何も変わっていない、そう思う方がおられるかもしれません。しかし変わっているところもあるのです。私たちが変わっている点、私たちが新しくされている点は、私たちの救いがあくまでも神様によってもたらされているというその点です。私たちの救いはこの先いつかどこかにあるというのではありません。私たちが人生を歩いていってどこかで救いに巡り合うだろう、そうではありません。そうではなくて、すでにあるお一人の方、すなわち御子イエス・キリストと呼ばれている方の中に揺らぐことなくしっかりと成り立っています。私たちにとっての救いがどういうものであるのかということは、この方によって私たちにはっきりと示されているんです。私たちがさまざまなことに思い悩み道を探す、自分にとって何か救いはないだろうかと思いながら自分自身を見つめたり自分の周りを探しても、そこには救いはありません。そうではなくて、私たちの救いというのは神様がいつも私たちと確かに共にいてくださる、その点にあります。私たちが神様を見上げ、その神様に信頼を寄せ、そして死に至るまで、あるいは死を迎える時にもなお神様がこの私と共にいてくださり、この私の後ろ盾となってくださる、そんなふうに私たち自身を父なる神様の中に見出していく、そのところに救いがあります。そしてそれは主イエスがこの地上でご自身の生涯の中で歩んでくださった道なのです。十字架の死に至るまで従順に神様に信頼し祈って歩まれた、あの主イエスキリストの姿の中にこそ私たちの救いがあります。今日の預言者イザヤの呼びかけはまさにその主イエスキリストの姿を指し示しています。預言者は言うんです。大しくあれ、恐れるな、見よ、あなたたちの神よ。でこの言葉は私たちにはこんなふうに響くんじゃないでしょうか。くじけてはなりません。一歩一歩進みなさい。主イエスキリストがいつもあなたと共におられます。主が神様に信頼して歩んでおられたように、あなたも主に倣って神様に信頼して歩んでいきなさい。 大しくあれ、恐れるな、見よ、あなたたちの神よ。主イエスキリストが神様を仰いであなたに先立って歩んでおられる。その主イエスキリストの姿を仰ぎ見ながら、あなたは神様が共にいることを知る者となりなさい。イザヤはそう語っているんです。主イエスキリストを通して神様がご自身の慈しみを私たちに示し、どんな時にも慈しみが私たちの上にあることを信じて生きるように招いておられます。そしてその招きを聞いてあえて進んでいく、その時にこそ私たちは確かに神様が自分の上におられることを悟るようになります。そしてそこが決定的な点なんです。私たちがただ口先で言葉の上だけで人生には意味がある、人間の命は地球より重い、そう言ってみてもそれだけでは何も起こりません。神様が確かに私を今日この場所に置いてくださっている、神様が私の歩みを支え励まし生きるように招いてくださっているということは、主イエスキリストを見上げる、そして主イエスキリストが神様に信頼して終わりまでを歩まれ復活しておられる、そのことを知るときに確信することができるんです。主を仰ぎ見て神様に信頼して生きる、でそういう人生を知らされ、そしてまた主が隣人を愛して生きる、そのことも教えてくださる、そういう生活の中で私たちは繰り返して神様がいつもこの私を愛し慈しんでくださっているということを知らされていきます。神様は約束なさったことを決してたがえないと信じている。ここにいる私たちはそう言えなくてはならないんじゃないでしょうか。主イエスキリストが確かに神様に信頼をした、そうであるならば、そしてまたその姿を仰ぎ見て私たちが信じるというのであれば、自分とは関わりのない誰かが神様を信じていたのではなくて、この私も主イエスキリストが信じておられたその神様に信頼をして生きる、そういうふうに言えるようでなくてはならないんじゃないでしょうか。主イエスキリストを仰ぎ見て神様に信頼し実際に生きていく、その生活の上にこそ本当に輝かしい喜びがもたらされます。地上において私たちは主イエスキリストを見上げ、そこに神様の道からを見て、神様の輝きを見、それを照り返すようにされるのです。預言者の言葉の十節に述べられている姿がそのような人々の姿だろうと思います。主にあがなわれた人々は帰ってくる、とこしえの喜びを先頭に立てて喜び歌いつつシオンに帰りつく、喜びと楽しみが彼らを迎え嘆きと悲しみは逃げ去る。私たちは礼拝を捧げるたびにこのような者たちと されています。礼拝に招かれここに集うときに、私たちは自分が主にあがなわれたものであり、そして主が神様に信頼して歩まれたように、この私も神様に信頼して生きるのだということを新たに知らされます。その生活の中で常しえの喜びを先頭に立てて、神様がこの私を持ち運んでくださることを喜び感謝し賛美するんです。私たちは毎週の礼拝の中でそのような神様の輝きを照り返す者たちとされています。この場に神様の輝きが豊かに満ち溢れるように、私たちはさらに御言葉に聞き、また主に結ばれた者として与えられているそれぞれの命を歩む者とされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはとても植物が育ちそうにないと思われる断崖や絶壁の途中に花を咲かせてくださり、私たちが気づかずにいるうちに一つ一つの命を養い育てて、それを見事に花咲く野原へと変えてくださいます。寒い冬の季節に、このところには何もないと思っていた場所に、あなたは春先に見事な花畑を作ってくださり、命の営みがあなたに支えられて確かにあることを教えてくださいます。私たちは日本で生活していて、イスラエルよりもはるかに豊かな命の営みに囲まれておりますけれども、しかしそれでいて、あなたが私たちの上に御業をなさってくださり、私たちの命を支え持ち運んでくださることには、なかなか耳が開かれず目も開かれず鈍感なところがあることを思います。しかしあなたは、あなたの前にすっかり眠り込んでいて、あなたの御業に敏感に反応することができないものをもなお慈しんでくださり、御言葉をかけ続け、そしてあなたの前に目覚めさせてくださることを感謝いたします。あなたはそのために一人子をこの世に送ってくださり、十字架の死を遂げさせてくださるという誠に激しいことさえしてくださいました。しかしそのことによって、私たちがたとえどんなに辛く、どんなに惨めに思えるところにも、なおあなたの命への糸口が備えられており、私たちがどんなところからもあなたを信じてなお生きることができるように道をつけてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちにあなたが与えてくださった主イエス・キリストを仰ぎ見て、あなたの慈しみを知るものとさせてくださいますように。人間の理屈や人間の心や目に浮かぶそのような希望によって生きようとするのではなく、あなたが確かに私たちをどこまでも深く顧み生きるように招いてくださっている、またそのことがたとえ私たちが地上の肉体の死を迎えるときにすら、あなたの慈しみのもとに置かれている、なおあなたが命を与え存続させてくださることを知るものとさせてくださいますように。そして今私たちが置かれているそれぞれの状態で、このところであなたに信頼をし、この命をあなたに励まされ 勇気を与えられて歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。どうかそのような発端が御子イエス・キリストのご降誕の時にこの地上で始められたことを覚えながらこのアドベントの時を過ごすものとさせてください。私たちの希望があなたの慈しみの中にあり、私たち自身の中ではなく、あなたが私たちを確かに持ち運んでくださる、その御業のもとにあることをどうか新たに知らせ、私たちが信じて生きるものとなることができますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。